皆様、おはようございます。素晴らしいお証を、伺い、主の、恵みに、感謝いたします。このことに触れたらなんかお話ができなくなってしまうようなことなんですけど、一言だけコメントさせてください。私が、以前、一緒に学んだ新学生が、今年度生なんですけども、米国に留学していた時がありまして、音楽を学ぶために米国の進学校に行ったんですけども、そのクラスメイトは、共に働く準備をして、結婚を約束した兄弟がいました。しかし、銃で撃たれて命を落としました。彼女は、その、殺人を犯した方の、留置所に行きました。そして、あなたのことをとても、憎んだけども許しました、証をされたということです。このことがトラクトになっていたということを彼女は証してくれました。それから数年前、この日本、千葉で交通事故が起きました。年配の職人さんがバスを待っていた一人の女性を引いてしまって、その方は亡くなりました。その方のお父様はもう年配ですけども、教会の執事をしておられます。同じく面会に行かれて、教会に来てくださいと頼み、そしてその方は教会に来ました。そして申し訳なさもあったんでしょうけども、教会に来続けてイエス様を信じて、そしてバプテスマを受けて、今もその教会に集っておられます。主は米国だけでなく、私たちの住むこの国においても、そしてその身近な中で御業を成しておられます。同じ主は生きておられることを思い起こして感謝いたしました。今日はベタニアのマリア、ラザロをよみがえらせてくださったイエス様の恵み、そしてまもなく十字架にかかられる、そのことを覚えて葬りの備えを季節して成して証を立てた女性です。短い箇所にその証が記されています。ヨハネの福音書、またマタイの福音書やマルコの福音書に記されて、記されていますが、今日はヨハネ伝を中心に見てまいります。はじめに聖書を拝読いたしましょう。ヨハネの福音書の第12章の1節から8節です。新約聖書の207ページです。ヨハネの福音書第12章1節から8節。さて、イエスは吸い腰の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは 休止し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方、マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。天の父様、あなたのなされた素晴らしい証、そしてあなたご自身の素晴らしい御業と証をありがとうございます。主がどのように良くしてくださったか、そのことも私たち経験しているはずです。どうかあなたへの感謝を明かしするものとしてください。御言葉にどうか光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な出来事、このベタニアのマリアの香油葬儀について今日は見ていきたいと願っております。もう迫害が厳しくなり、イエス様はエルサレムに近づくのが危険だと、弟子たちもナザロをよみがえらせに行くときもそうでしたけども、恐れ、また時には危ないですからよしましょうと言っていたような状況でした。そこでエルサレムから離れた約北へと20キロぐらいの場所ですけども、人里離れたエフライムにイエス様は退いていました。54節に記されています。11章前の章の54節です。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。しかしやがて吸い越しの祭りが近づいてきました。イエス様はこの祭りにおいてご自分を私たちの罪のために捧げようとしておられました。しかし弟子たちはなかなか、繰り返し予告されましたキリストの苦難と死、さらによみがえりの予告をなお受け止めきれない中にあったのです。イエス様がベタニアに着かれたのは追越しの祭りの6日前です。あと1週間でイエス様は十字架にかかろうとしていましたが、敵対者たちはイエス様を殺そうと相談していましたが、祭りの間は騒ぎになるからやめようと考えていました。 弟子たちはイエス様のこの予言自体考えようとしないで、自分たちの望んでいることだけを考えていました。迫害が迫っている中でイエス様は親しき交わりの中にあったこのベタニアのマルタ、マリア、ラザロの家族も加えて宴を開いていました。ラザロは同席しており、マルタはいつものように給仕をしていました。人々が集まっている席にマリアはイエス様に好意を注ぎます。この出来事についてヨハネ伝が詳しく、同席者としてですね、明かししています。この好意注ぎから私たちは何を見ることができるでしょうか。たくさんありますけども、今日は3つのことを共に確かめたいと願っております。第一は感謝です。マリアは主イエス様に感謝して溢れる好意を注ぎました。ラザロを蘇らせてくれたことの感謝ももちろんあったでしょう。しかしさらに勝ってこの方がなそうとしておられる犠牲を覚えて感謝を捧げたのではないかと聖書は記していますし、イエス様がそれを受け止めておられました。行為は主への愛と感謝の印です。通常宴席に客を迎えるときに香油を少し、額に塗ってあげるのが、もてなしとされていました。イエス様への感謝を、いろんな女性が表しています。パリサイ人シモンの家に、罪深いと言われていた女性が入ってきて、イエス様の足に香油を塗り、髪の毛で拭ったことが記されています。このベタニアのマリアは、非常に高価な香油を惜しげもなくイエス様に捧げ、その豊かさは、別の箇所では、瓶を割ってとあります。なぜ割らなくてはいけないのかは、いろんな説がありますけれども、もう二度と、もうすべて使えず、すべて使い尽くす。ありったけの感謝を捧げたことが記されています。後でイスカリオトのユダが、売ったら300デナリ。300日分の職人の給与、つまり 1年分の給料ですね。売ってその額になるということは、買うならばもっと高かったのです。それを捧げたということは、名家と言われていますこの3人の家の他の人が知らないわけはないと思いますので、おそらくマリアだけでなくマルタもラザロも同意の上で、彼女にイエス様への感謝を捧げさせたのではないかと思われます。普段この出来事を見ますと、だいたいマリアはあまり行動しなくてじっと聞いてるタイプ でしたから、純粋なナルド湯の香油、ナルドの香油、それをイエス様の足に塗り髪の毛で拭ったとあります。マルコの福音書の14章を見ますと、頭にもともあります。何しろいっぱいでしたので、頭にも足にも注いだんです。イエス様との交わりを通していただいた恵み、何しろラザロの命を助けてくださった恵み、もうそれだけでもどんな財産にも変えられない宝物だと彼らは考えていたのです。もちろんイエス様は何も要求していません。これだけやったんだからということを一言も言われません。しかし言われなくとも彼女はイエス様に精一杯の感謝を表しました。これが主への礼拝の心です。イエス様は私たちに何の見返りも求めることなく、すべての恵みを信仰を通して与えてくださっています。私たちが信じるはるか前に、私たちのためにイエス様は人となって来られ、共に歩まれ、命を捧げてくださいました。感謝が私たちのうちに現れて行動になっていくというのは、主の恵みを知れば知るほど、主の愛は知れば知るほど豊かになっていくのです。そして主はそれを喜んでくださいます。このことが礼拝の心であり、捧げ物をする心であり、奉仕の心です。何しろ父なる神はご自分の大切な御子を私たちにくださいました。御子は過酷ともいえる父の命令を同じく私たちを愛するゆえに全うされました。人となって来られるというのは、もう自分の地位も富も一切捨てるということです。神様がですね。そして罪のうちを歩んでいた私たちと共に歩み受け入れてくださいました。そして正しいお方が悪い私たちのために犠牲となられたのです。さらに約束の通りに復活されて、ここまで犠牲を払ったんだからあとはあなた方にではなくて、蘇られた命と、そして時間と力を私たちに捧げ尽くしてくださっています。私たちのうちに住む、そして私たちを清め強め立たせるために、イエス様は残りの命を今も私たちに満たし続けておられます。主に感謝することは素晴らしいことなのです。マリアはあふれる感謝を持って香油を注ぎました。それは香ばしい香りです。私たちも主に感謝いたしましょう。一方、主への感謝に理解をされなかったという経験をマリアはし、反対者はどうしてもったいないことをするのかと非難しました。それは私たちも キリストを信じたときに受ける誤解であり、また非難、それが迫害になっていきます。私もと言っちゃ悪いですけど、私は迫害者、小学生の時から迫害者でしたので、どれほど多くのクリスチャン泣かせたかなと思って、天国行ったらどれぐらい甘やまんなきゃいけないかなと思うんですけども、クリスチャンをやり込めることを常にしてまして、右の方を差し出したら左の方を差し出すと言ってるけど、やってみていいとかですね、大変失礼なことを言ってしまったことがあります。思い起こすと恥ずかしいんですけども、でもそんな私を許してくださったクラスメートたちに感謝しています。きっと祈ってくださったんだと思います。さて、ヨハネの福音書の12章の4節には、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言ったとあります。どうしてこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。ルカの福音書の22章にこのように記されています。22章の3節から6節を、165ページですね。3節から6節をお読みいたします。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。そんな状況でした。ヨハネの福音書に戻りますと、この行為がどれぐらいかということは、3節に1リトラとあります。欄外中を見ますと、328グラムと書かれています。普通の瓶1本分ですよね。でもこういうとしたら相当な量です。で、その価格を考えると300デナリで約300グラムですが、1グラム約1万円ぐらい。鯉の小瓶ですと何十グラムって感じですよね。ですから、一瓶30万円って言うと結構なもんですね。ちなみにネットで調べてみました。ナルドの鯉いくらぐらいするのか。通販で見ますと、15グラムが4500円という提示が出ていました。それでもどうですか、高いですか、安いですか。姉妹方いくらが使っているのかわからないんですけども、でも純粋で非常に高価なナルドの香油とありますから、そのように通販で売ってるようなものではなかったのです。価格からしますと、15グラムが4500円ですね、この通販は。でも、1グラム1万円ぐらい。ですから、相当高級なのものだということがわかります。 一瓶300万円のものを一気に使ってしまう、残りは床に垂れてしまうということです。そのことをしたらですね、おそらく非難が飛ぶと思います。他の弟子たちも同じように非難しました。マタイ伝やマルコ伝に記されています。まあ、この非難した他の人たちはもったいないという単純な思いと思いますけども、イスカリオテのユダは、弟子たちの金庫番、会計係でした。そして、彼らの、まあ、働きの必要、生活費、また、施しをするための、お金を預かっていたんです。そして、金入れから盗んでいたとありますから、着服していたわけです。多く預かれば多く着服できる。まあ、そういうことを、彼がどのように始めたかはわかりませんけども、会計係が、まあ、最初はですね、ちょっと、必要があるから借りておこうというとこから始まったかもしれません。後で戻せばいいからと。しかし、いつの間にか、誰にも気づかれないという中で、どんどんと、金銭にとらわれるようになって、お金があれば何でも欲しいものが買える、また、人に尊敬されたり親切にされる、そういう誘惑がどんどん大きくなり、サタンに支配されるようになってしまったのでしょう。金銭を愛することは、痛みを持って自分を差し通す結果になると、警告されていますけども、こうして一番大きな彼が受けた損失は、主から心が離れてしまったことでした。キリストを愛すのではなく、金銭を愛するように、言い換えれば自分の欲望を愛するようになってしまったのです。こうして彼は心が離れ、主に捧げるものを非難するようになりました。一方、マリアは大勢の人がこれくらいだろうという感謝ではなく、主に捧げることを一番にし、主に捧げることを少しも惜しみなく成したのです。成そうと思っただけでなくて実際に成したのです。なぜでしょうか。主を愛し、主に信頼し、主を大切にし、主に感謝していったからです。イエス様は先ほどお話ししました罪深い女性のも非難されましたけども、彼女はパリサイ人たちよりも余計に愛したから余計に捧げたのです。第二コリントの8章の1節から5節、ここにマケドニアの教会の証が、記されています。新約聖書364ページ8章1節から5節。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施し富となりました。私は 明かしします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。この主への感謝の大きさが大きな富となって、そして多くの必要を満たしていたんです。霊的にも物質的にもです。神様に捧げることは私たちの祝福を増し加えることになります。イエス様は生活費の全部を捧げたヤモメを褒めました。パウロはマケドニアの教会の迫害の中でも豊かに捧げたその信仰の感謝を褒めました。私たちは感謝によっていただいた恵みの大きさをどのように捉えているか、その信仰をはっきり表してしまうというか、現れてしまう。捧げること、感謝することは信仰のバロメーターとなります。主に捧げないものは、主の恵みを感謝することなく、その結果主以外の方法で幸せになろう、豊かになろうとしてしまいます。そして捧げることを無駄とし、愚かなことと非難する側になってしまいます。しかし実際豊かにされるのは、主に信頼して捧げる方です。地上においても天においても朽ちない富として残ってゆきます。感謝は豊かさにつながるのです。そして最後に覚えたいことは、それは主の喜び、そして感謝となるということです。イエス様はそれを喜んで受けてくださいます。そしてその人を祝福してくださいます。ヨハネの福音書の12章に戻ってください。非難をされた、マリアをイエス様は弁護します。7節8節を読みます。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。そのままにしておきなさいと。行為を捧げたことがもったいないと言って非難した人々をイエス様は止めました。主はマリアがなぜこの行為を全部捧げたかをご存知でした。七節の言葉に注目いたしましょう。二行目から読みます。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。イエス様はもうすぐご自身が死なれ、葬られ、三日目によみがえることを承知で、繰り返し弟子たち、そしてすべての人、敵にまで知られるように明かししてこられました。そこで、マリアはあえて、それを葬りの日のために捧げようと取っておき、そして今この時だと言って 捧げたのです。彼女は良いものを選んだのですとイエス様から認められました。主の言葉にそばにじっと座って耳を傾けていた彼女は、弟子たちが受け止めきれないでいた主の死と葬りとそしてよみがえりを心に刻んでいました。それが何のためか、多くの人の罪のあがないのためだとイエス様はあらかじめ告げておられたわけですから、私のためにイエス様は死のうとしておられるんだと。その時に感謝を表そうと、彼女はおそらく家族と共に心を収めていたのです。もちろん売ればいろんな必要のために用いられますけども、この行為は客人をもてなすためには使わず、主への葬りの捧げ物として取っておきました。つまり今になってあったから捧げようとしたんではなくて、取っておいたんです。神様のために、主のために蓄えて、ただ主のために捧げたのです。その日が間もなくであった。もう来ようとしており、もうこれ以上機会はないと、今しかないと考えたマリアは、行為をもうすべて捧げたんですね。一回目二回目ではなくて、もうこれきりだということを考えてすべて捧げたのです。マタイの福音書の26章を開きます。新約聖書の、ですね、56ページ26章の12節13節を読みいたします。この人はこの香油を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。もちろん困っている人、貧しい人たちへの奉仕はいつも心がけてなすべきことです。しかし普段そうしていても、死のために一切を捧げて全力で奉仕すべき時が来ます。今日明かしされた姉妹もその時が来たのです。目を覚まして、私たちにもその時が来たら、いろんな奉仕するかもしれませんし、証しをする時かもしれません。祈っていましょう。そして彼女のこういう注ぎは、死の埋葬の備えとしてなすことができた唯一のこういう葬儀でした。イエス様が十字架にかかられた後、墓に行って香油を注ごうとした女性は、安息日は無理でしたので、安息日は明けて翌朝すぐに墓に行ったんですけども、もう備えることはできませんでした。イエス様が約束の通りに復活されたからです。この言葉、記念となりました。 どんな記念でしょうか。マリア、マルタやラザロもそうだと思いますけれども、彼女を除いて誰一人としてキリストの十字架を、これはずっと聖書が予言していたことです。それが今成就しようとしていた神のご計画であり、それを本気で受け止めて行動を持ってそれを信じていること、感謝していることを表したものは彼女しかいませんでした。先に十字架と復活の福音を信じて感謝して受け止めた最初の女性として、最初の人物として記念されたんです。言い換えれば、ベタニアのマリアはキリストの十字架と復活の福音を信じて告白した最初の人と言えるのです。彼女の信仰に私たちはどのように習えばいいでしょうか。第一には、マリアが成してきたように、主の言葉、聖書の言葉、イエス様の言葉にいつも真剣に耳を傾けることです。十二弟子たちはいつもイエス様のそばに いて聞いていながら、それを本気にできませんでした。主の教えを聞いた回数ははるかに弟子たちより少なかったのですけども、彼女は真剣に聞いたゆえに主の予言を、十字架の予言をですね、気づいて受け止めて信じていることを行動をもって表しました。十字架の葬りのための唯一の備えを成した女性として覚えられたんです。知識や理解力があれば、また努力があれば、優れた信仰、優れた霊的理解力が身につくとは限りません。大切なのは、いつも主の御言葉を真剣に聞くことです。そして主の御心をなそうとすることです。もちろん自分が一生懸命聞くことも大切なんです。しかし同時に、他の方たちも聞く必要があることは忘れないようにしたいと思います。マルタも、のような立場の人も必要です。他の人が、この、様々な、もてなしをいただいて、主の言葉を聞けるようにと。それで自分が全く聞けなくなって、イエス様に不満が湧き上がったらですね、これ本末転倒なんですけども。でも自分だけでなく多くの人も主の言葉を聞けるようにと、配慮していただくことも感謝です。特に幼子を抱えた両親、特にお母さんは子供に御言葉を聞かせようとして頑張って、自分が霊的にもう、苦しむということがあります、子供がいることで、苦しむことがありますけども、それもまた尊いことを覚えていてください。2番目に覚えたいことは、主への信仰と感謝を証ししようということです。行動をもって表すのです。生き方をもって表すのです。イエス様は、自分に何をしてくださったか、何を約束して何を実行してくださったかを知るとき、私たちは主への感謝があふれるでしょう。 それを心からの告白、またバプテスマ、そして礼拝、捧げ物、奉仕を通して証ししましょう。主はその信仰を喜んで受け、祝福してくださいます。彼女はよく取っておいたと褒められましたけども、絶えず全力っていうことも感謝なんですけども、人の力には限りがあります。主のために時には休み、取っておき、主のために捧げましょう。やらなくてはいけないこと、やりたいことたくさんあるでしょうけども、主の集い、主への奉仕のために取っておくことをしましょう。このようにイエス様の言葉にまず耳を傾け、イエス様のためにできることを第一に行う、主を第一にすることこそ大切なことをマリアは証ししてくれています。感謝と信仰、捧げ物、それを彼女を通して私たちも主に喜ばれる奉仕としてお捧げいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日ともにベタニアのマリアの信仰を見てきました。そして彼女の信仰を主は見ておられました。私たちはあなたにどう感謝を捧げるでしょうか。まず信じること、そして主が願っておられることを聞いて実行すること、また自分でも考えて、こうすれば主は喜んでくださるんではないかということを実行すること、どうか私たちに一人一人志を与えてくださり、実行させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。